山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。心のしおり始まりました。今日5月18日は言葉の日です。去年できたばかりほやほやの記念日です。ご存じない方もたくさんいらっしゃると思います。公式ホームページによりますと、言葉の日は言葉を大切に使い、言葉によって人と人とが通じ合えることに感謝し、言葉で暮らしをより豊かにすることを目指すと書かれています。言葉は決して誰かを誹謗中傷するためにあるわけではありません。たった一人の何気ないつぶやきが人を傷つける大きなうねりとなることがあります。大事に使いたいですね、言葉。さて、1週間空いてしまいましたけれども、今日は山幸川幸の後編を聞いていただきます。与兵は小猿にチヨンという名をつけました。家内中はみんなそのチヨンを大変大事にして可愛がりました。ことに神事とはまるで兄弟のようにして、毎日毎日飛んだり跳ねたりして一緒に遊びました。与兵が田んぼから帰ってきますと、すぐチヨンはその肩に駆け上がって白髪交じりの髪の毛を引っ張りました。ご飯を食べようと思ってお膳の前に座ると、すぐチヨンは与兵の膝の上に入って、そしてお膳の上にあるお芋の煮たのやらお豆の煮たのをお先へ失敬してむしゃむしゃと食べるのでした。けれども与兵はちっともそれを叱らずに、チヨンよチヨンよと言ってかわいがっていました。ある日のこと、与兵は川へお魚を釣りに行ったが、どうしたものかその日は不思議にも大抵一つの縁で大きな飴の魚が必ず一つずつ釣れるので、もう一つもう一つと思って、つい川を上へ上へと登っていきました。そしてふと気づいてみると、14、15軒上手に大きなカシの木のあるのが目に留まりました。
ああ、あのカシの木だったっけ、チヨンの母猿を撃ったのは。
与兵はこう言ったあとで、思わずも「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と言いました。そして河原に立ちすくんだまま、じっとそのカシの木を眺めていました。カシの枝は大きな大きな傘のように広がって、その片一方がずっと縁の上のところまで伸びていました。
なんと大きなカシの木だなあ
と呆れて見ていると、カシの枝がざわざわと動くじゃありませんか。与兵はぎくりとして釣り竿を杖についたまま立っていると、猿が何匹も枝から枝へ飛び歩いているのです。
おや、また猿がいるな。
与兵はブルブル震えながら見ていると、川の方に差し出た細い枝の上に大きな親猿が一匹、何を思ったかスルスルと伝ってきて軽業師のようにぶら下がりました。枝が弓のように輪を描いて丸く曲がったと思うと、その枝はポッキと折れて、大きな親猿は小枝を握ったまま 20軒もあろうと思われる高いところからドブンと淵の中へ真っ逆さまに落ちたのでした。
あっ
と叫んで、与兵衛は我知らず瓦を紙の方へかけていきました。行ってみると深い深い淵の真ん中に落ち込んだ親猿は、樫の枝を握ったまま首だけやっと水の上に出して浮いていました。木の上ではあれだけ敏捷な猿でも、水の中では一尺も泳ぐことができないのです。猿の一番禁物は水なのです。
よしよし、今俺が助けてやる。さあこの釣り竿にすがれ。
与兵衛はこう言って釣り竿を差し出してやりましたが、猿は水底深く沈んでいく樫の枝にはすがっていても、与兵衛の釣り竿は見向きもしませんでした。
助けてやるんだよ、おい、助けてやるっていうのに。
与兵衛はこう言いましたが、悲しいことには猿に人間の言葉は通じませんから、親猿はかえって歯茎をむき出してうなるのでした。すると今度は山の上から小猿が5匹10匹とぞろぞろ川岸へ出てきました。彼らは与兵衛が鉄砲を持っていないのを見て安心したらしく、向こうの川岸へ降りてきて、その親猿をそっちへはやらぬぞというふうにキャッキャ言いながら、川端の柳の枝につかまって水の中へ手を伸ばしてみたり、枯れ枝を差し出してみたりしたが、親猿の浮いているところへは届きません。親猿は川の中で顔だけ水の上に浮かべて悲しそうに時々泣きました。与兵衛はふと気づいて手に持っていた釣り竿を向こう岸に投げてやりました。けれども自分たちに投げつけられたのだと思ったらしく、小猿どもは一時やぶかげへ隠れましたが、また出てきて、今度はその釣り竿を一匹のかなり大きい兄さんの猿がつかんだと思うと、それを淵の中へ差し出したので、親猿はすぐそれに取りすがって難なく岸に這い上がりました。けれどももうその時親猿はよほど弱っていたと見え、大きな岩の上にパタリと倒れたまま動きませんでした。小猿たちは親の命を助けたのを喜ぶように、また親の身の上を気遣うようにそのぐるりを取り巻いていました。このありさまを見た与兵衛は一生懸命に瓦を下の方へかけていきました。そして家へ走り帰って、新次と追っかけっこをして遊んでいた千代を抱き上げて、
さあ千代、お前をお父さんに返してやるぞ
と言って、そのまままた瓦を紙へ紙へと走っていきました。行ってみると川向こうの岩の上にはまだ小猿が親猿を取り巻いて日向ぼっこをして遊んでいました。与兵衛は淵の上手の浅瀬を渡って向こう岸に行って、千代を瓦に座らせて、さあ千代よ、あそこにお前のお父さんがいる。お前はもうお父さんのところへおいで。さあ早くあっちへおいで。言い聞かせました。けれども千代はうつむいて瓦の砂をいじくっているばかりで、 親猿のところへ行こうとはしないのです。与平はポロポロ涙を流しながら、さよなら、千代よ、わしはもう帰るから、早くお父さんのところへおいで。兄さんや姉さんたちもあの岩の上にいるじゃないか。さよなら、と言って浅瀬の中へ入ろうとしますと、ジオンは慌てて与平の肩に這い上がって、その襟のところにぴったり頭を押し付けているのです。ちょうど母猿が撃ち殺された時、そのちぶさにすがっていた時のように、よしよし、お前は俺を恋しいのか。では連れて帰ってやる。死ぬまで大事に大事に飼ってやろう。そして死んだら、お前のおっかあと一緒の墓に葬ってやるぞ。与平はこう言いながら川を渡りました。そして大きな声で川向こうの猿に向かって、みなさん、さようなら、と言いました。けれども猿どもは不思議そうな顔でじろじろと千音と与平とを見ているばかりでした。
福山秀美の心のしおり、いかがでしたか。郷土の作家沖野岩三郎の山幸川幸、2週に分けて聞いていただきました。それこそ言葉を使わない動物との意思の疎通、思いやりみたいなものを動物から学ぶこと多いですよね。さて、福山秀美の心のしおり、次回は6月1日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ聞いてください。お相手は福山秀美でした。ではまた。